iPhoneOS アップデートの秘密はね、教えてあげないよじゃん。こんにちは、杉山です。ユーマグ iPhone ポッドキャスト、本日も日本橋路上スタジオから歩きつつお届けします。雨が降ってきちゃいました。頑張ります。はい、さて今日は iPhoneOS のアップデートがありました。 3.1.3 ということで、今日私も実は会社の Mac でアップデートかけたんですけれども、実はアップデートの秘密というのはこの自分の同期に使っている Mac PC でなくても iPhoneOS というのはアップデートができるということだったんですね。まあ、皆さんこんなことご存知だろうなと思いつつ、なんとなく今日そのことをちょっとツイッターでつぶやいたところ、会員の大森さんと遠藤さんは、ご存知なかったということでリプライいただきまして、あ、ご存知なかったんだということで、ちょっといいことしちゃったかなと。遠藤さんはなんか Windows PC からアップデートされたそうですが、うまくいったんでしょうか。関係ないんですね、そういうのもね。というわけで、無事 3.1.3 になったんですが、まあ、今回はバグフィックスとか、特に大きな、ね、変更点はないということで、バグフィックスとか、アプリケーションの動作が安定するとか、そういうことのようです。一方、次の 3.2iPhoneOS がもうすでに、iPhone SDK の 3.2 を解析することでどんな機能がつくのかということがちょっとリークされておりまして、エンガジェットとかギズモードとかに出てますね。まあ、それによりますと結構これが機能の増強というか、ウェブ越しにデータのファイルのアップロードダウンロードが可能になるとかですね、なんかそこからまたさらにいろいろとくっついてマルチタスク環境も実現するんじゃないかとかいういろいろな推測というかほぼ確定なんでしょうか。これ SDK 見ると分かるんですか、大森さん。というような記事が出ておりました。楽しみですね、機能増強。詳しくは、ブログの方にリンク貼っておきますのでこちらからご覧ください。さて前回のポッドキャスト緊急討論会、まあ、iPad と Mac に見る Mac の未来と題してお送りしたんですが、まあ、こちらに対してもいくつか、コメントをいただいております。経済さんからはですね、でのカメラの件、カメラがついてないので、まあ、セキュリティ厳しいところでも持ち込めますねっていうような話をしたんですけれども、まあ、そのセキュリティの問題だけでなく、まあ、使い勝手の問題を検討した結果でもあると思いますということで、まあ、あの薄さ大きさで、携帯電話のように撮影するのは、難しいですからというご意見でした。確かにその通りですよね。あの iPad の筐体をこう持って撮影するっていう姿がちょっとよくわからない、なんか昔の恐ろしくでっかいアナログカメラ69番とかそういうやつのみたいな、感じになっちゃうのかなとか思うんですが、そこで、まあ、もし仮にですね iPad にカメラが実装されるとしたらどんな風になるかと考えてみたんですが、まあ、もしかしたら、球体の球状系のカメラがすっぽりとこうですね上のボディの中に埋め込まれる形になって、で開口部は裏と表両側に開いてて、でグリグリっとこう動かすことでどちらに向いても使える、なんか対象物を撮るときは背面にレンズを回して、モニターしながら撮る、で、iChat をするときは、ビデオ iChat モードで、こちら側にですね球体がこっち目玉がこっちを向いて、自分を撮ると。でまあ、もう一歩進むとですね、顔認識機能が働いて iPad がこう どんな角度でもですね、こう自然に自分の顔を撮ってくれるような、そんな追随機能なんかがついたらすごいななんて思っております。なんかその iPhoneOS 3.2 のアップデートの内容の中にちょっとそのビデオチャット機能みたいなものもあるようなので、これはあながち幻想ではないのかななんてことを考えたりもしております。一方、遠藤さんからは、当初私が、そのポッドキャストをアップロードした時にですね、肝心の音声ファイルを忘れてしまったということをちょっとご指摘いただきまして、遠藤さんありがとうございました。まあ、iPhone からオリジナルの音声ファイルへのリンク貼っといて、肝心 の, そのブログの中に埋め込んでなかったので、その iPhone 以外の人、その直リンクをたどらない人、ウェブ上で聞こうと思った人、あと肝心の ITS へのですね、配信がちょっとなされてなかったということで、まあ、これすぐ直しましたんですけどね。遠藤さんはいつも、このポッドキャストの更新の時に、不備をチェックしていただいて、ご指摘いただいて本当に助かっております。ありがとうございます。そんなことより不備するなってことですよね。これからもぜひ私のウォッチングをお願いいたしたいと思います。さて、ウォッチングといえば、かつて NHK でですね、ウォッチングという番組がありまして、司会がタモリだったんですよね。でそのタモリがまた NHK で今やっておりますブラタモリという番組、そういうつながり会という感じですけども、結構人気があるんですね、この番組。要するにタモリがこうブラブラと街を、東京の街を歩いて、それをついていくという、なんか NHK のタモリクラブなのかな、ルルローの番組っぽいんですけども、これ私第1回の早稲田の時をちょっと途中まで見ただけなんですけども、なんかその後秋葉原あたりですごく人気に火がついたみたいですね。よくツイッター見ててもブラタモリナウとか、これから録画したブラタモリ見るナウみたいなのが多いんですけど、そのブラタモリの、iPhone アプリが NHK からリリースされているということで、そのブラタモリの番組で取り上げた街の映像なりデータなりが後からいろいろと見ることができるというアプリが結構人気になっているようです。ブラアプリというアプリですね。こちらもブログにリンク貼っておきますので、ブラタモリ好きな方はチェックしてみるといいと思います。でまた、前回のポッドキャストの話に戻りますが、なんか今ちょっと甘がえてすみません。なんかいろいろとですね、もうあのポッドキャストを収録してすぐちょっとまた第2回をやりたいような材料がいろいろ出てきまして、まあ、一番大きいところではテッククランチに載っていたアップルが実は iPad とはまた別のタブレットマシンを作ってるという情報がですね入っておりました。まあ、これは iPad よりもより Mac に近いタブレットマシンで、 MacOS 10 スノーレパードに近い OS が乗るんじゃないかということでございました。Mac テクノロジー研究所の松田さんに言わせると、まあ、Apple が新製品を発表したとき、それしか作ってないと思う方がおめでたいんじゃないかというようなこともおっしゃってました。またiPad が最後のパソコンとして、今までパソコン使ってない人に、人気が火がつくんじゃないかっていう話もあったんですけれども、やっぱりテッククランチに iPad は僕らのママにぴったりのマシンだみたいな話が載ってたりですね、やっぱりそういうことを考える人はいっぱいいるんだなと。であれからですね、やっぱりそのいろいろブログとかでもありますね、全然そのパソコンとかに興味を持ってなかった、苦手だった父と妹が iPad にものすごく興味を持ってるというようなブログもあったりで、やっぱりこれはもうや最後のパソコンというものになるんじゃないかなと思ったりしております。さて、前回定例会の時には参加された方にも、予告したんですが、この度ユーマグお茶会講座というのを、月に一度、やるようにするということにいたしました。 次回のですね、そのゆうまごお茶会講座は2月の20日土曜日を予定しております。まだちょっとですね、場所時間等はっきりさせてないんですけれども、だいたい2時ぐらいから2時か3時ぐらいから始めて夕方5時ぐらいまでというような感じで、みんなでお茶を飲みつつ楽しくいろいろとお勉強していこうというふうに考えておりますので、ぜひとも予定を空けておいていただければと思います。一つよろしくお願いいたします。それでは、雨が降って寒いです。日本橋より、お届けしましたゆうまぐ iPhone ポッドキャスト、 iPhone で収録、 iPhone で配信、杉山でございました。それではまた。